夏目漱石作。心。上。先生と私。一。私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。これは世間をはばかる遠慮というよりも、その方が私にとって自然だからである。私は、その人の記憶を呼び起こすごとに、すぐ、先生、と言いたくなる。筆を取っても心持ちは同じことである。よそよそしい頭文字などはとても使う気にならない。私が先生と知り合いになったのは鎌倉である。その時私はまだ若々しい書生であった。暑中休暇を利用して海水浴に行った友達からぜひ来いというはがきを受け取ったので、私は多少の金を工面して出かけることにした。私は金の工面に2、3日を費やした。ところが、私が鎌倉に着いて3日と経たないうちに、私を呼び寄せた友達は、急に国元から帰れという電報を受け取った。電報には母が病気だからと断ってあったけれども、友達はそれを信じなかった。友達は、かねてから国元にいる親たちに、進まない結婚を強いられていた。彼は現代の習慣から言うと、結婚するにはあまり年が若すぎた。それに肝心の当人が気に入らなかった。それで夏休みに当然帰るべきところを、わざと避けて東京の近くで遊んでいたのである。彼は電報を私に見せて、どうしようと相談をした。私にはどうしていいかわからなかった。けれども実際彼の母が病気であるとすれば、彼は元より帰るべきはずであった。それで彼はとうとう帰ることになった。せっかく来た私は一人取り残された。学校の授業が始まるにはまだだいぶ日数があるので、鎌倉におってもよし、帰ってもよいという境遇にいた私は、当分元の宿に泊まる覚悟をした。友達は中国のある資産家の息子で、金に不自由のない男であったけれども、学校が学校なのと年が年なので、生活の程度は私とそう変わりもしなかった。したがって、一人ぼっちになった私は、別に格好な宿を探す面倒も持たなかったのである。宿は鎌倉でも偏僻な方角にあった。玉突きだの、アイスクリームだのというハイカラなものには、長い縄手を一つ越さなければ手が届かなかった。車で行っても20銭は取られた。けれども、個人の別荘は、そこここにいくつでも建てられていた。それに、海へはごく近いので、海水浴をやるには至極便利な地位を占めていた。私は毎日海へ入りに出かけた。古いくすぶり返ったわらぶきの間を通り抜けて磯へ降りると、この辺にこれほどの都会人種が住んでいるかと思うほど、秘書に来た男や女で砂の上が動いていた。ある時は、海の中が銭湯のように黒い頭でごちゃごちゃしていることもあった。その中に知った人を一人も持たない私も、こういう賑やかな景色の中に包まれて、砂の上に寝そべってみたり、膝頭を波に打たして、そこいらを跳ね回るのは愉快であった。私は実に先生を、この雑踏の間に見つけ出したのである。 その時海岸には掛け茶屋が二軒あった。私はふとしたはずみから、その一軒の方に行き慣れていた。長谷辺に大きな別荘を構えている人と違って、めいめいに戦友の着替え場をこしらえていないここいらの秘書客には、ぜひともこうした共同着替え所といった風なものが必要なのであった。彼らはここで茶を飲み、ここで休息するほかに、ここで海水着を洗濯させたり、ここで潮はゆい体を清めたり、ここへ帽子や傘を預けたりするのである。海水着を持たない私にも、持ち物を盗まれる恐れはあったので、私は海へ入るたびに、その茶屋へ一切を脱ぎ捨てることにしていた。2. 私がその掛け茶屋で先生を見たときは、先生がちょうど着物を脱いで、これから海へ入ろうとするところであった。私はその時反対に濡れた体を風に吹かして水から上がってきた。二人の間には目を遮る幾多の黒い頭が動いていた。特別の事情のない限り、私はついに先生を見逃したかもしれなかった。それほど浜辺が混雑し、それほど私の頭が豊満であったにもかかわらず、私がすぐ先生を見つけ出したのは、先生が一人の西洋人を連れていたからである。その西洋人の優れて白い皮膚の色が、掛け茶屋へ入るや否や、すぐ私の注意を引いた。純粋の日本の浴衣を着ていた彼は、それを将棋の上にすぽりと放り出したまま、腕組みをして、海の方を向いて立っていた。彼は我々の履く猿股一つのほか、何物も肌につけていなかった。私にはそれが第一不思議だった。私はその二日前に由比ヶ浜まで行って、砂の上にしゃがみながら、長い間西洋人の海へ入る様子を眺めていた。私の尻を下ろしたところは少し小高い丘の上で、そのすぐ脇がホテルの裏口になっていたので、私のじっとしている間に、だいぶ多くの男が潮を浴びに出てきたが、いずれも胴と腕と腿は出していなかった。女はことさら肉を隠しがちであった。大抵は頭にゴム製の頭巾をかぶって、エビ茶や紺や藍の色を波間に浮かしていた。そういうありさまを目撃したばかりの私の目には、猿股一つで済まして、みんなの前に立っているこの西洋人が、いかにも珍しく見えた。彼はやがて自分の脇を顧みて、そこに小言でいる日本人に一言二言何か言った。その日本人は砂の上に落ちた手ぬぐいを拾い上げているところであったが、それを取り上げるや否や、すぐ頭を包んで海の方へ歩き出した。その人がすなわち先生であった。私は単に好奇心のために、並んで浜辺を降りていく二人の後ろ姿を見守っていた。すると彼らは、まっすぐに波の中に足を踏み込んだ。そうして、遠浅の磯近くにワイワイ騒いでいる多人数の間を通り抜けて、比較的広々したところへ来ると、二人とも泳ぎ出した。彼らの頭が小さく見えるまで、沖の方へ向いていった。それから引き返してまた一直線に浜辺まで戻ってきた。掛け茶屋へ帰ると、井戸の水も浴びずに、すぐ体を拭いて着物を着て、さっさとどこへか行ってしまった。彼らの出て行った後、私は やはり元の将棋に腰を下ろしてタバコを吹かしていた。その時私はポカンとしながら先生のことを考えた。どうもどこかで見たことのある顔のように思われてならなかった。しかし、どうしてもいつどこで会った人か思い出せずにしまった。その時の私は、屈託がないというより、むしろ無量に苦しんでいた。それで明くる日もまた先生に会った時刻を見計らって、わざわざ掛け茶屋まで出かけてみた。すると西洋人は来ないで、先生一人、麦わら帽をかぶってやってきた。先生は眼鏡を取って台の上に置いて、すぐ手ぬぐいで頭を包んで、すたすた浜を降りていった。先生が昨日のように騒がしい翼閣の中を通り抜けて、一人で泳ぎ出したとき、私は急にその後が追いかけたくなった。私は浅い水を頭の上まで跳ねかして、相当の深さのところまで来て、そこから先生を目印に抜き出を切った。すると先生は昨日と違って、一種の弧線を描いて、妙な方向から岸の方へ帰り始めた。それで私の目的はついに達せられなかった。私が丘へ上がって、雫の垂れる手を振りながら掛け茶屋に入ると、先生はもうちゃんと着物を着て、入れ違いに外へ出て行った。3。私は、次の日も、同じ時刻に浜へ行って、先生の顔を見た。その次の日にも、また同じことを繰り返した。けれども、物を言いかける機会も、挨拶をする場合も、二人の間には起こらなかった。その上先生の態度はむしろ非社交的であった。一定の時刻に挑戦としてきて、また挑戦と帰っていった。周囲がいくら賑やかでも、それにはほとんど注意を払う様子が見えなかった。最初一緒に来た西洋人は、その後、まるで姿を見せなかった。先生はいつでも一人であった。ある時先生が、例の通り、さっさと海から上がってきて、いつもの場所に脱ぎ捨てた浴衣を着ようとすると、どうしたわけか、その浴衣に砂がいっぱいついていた。先生はそれを落とすために、後ろ向きになって、浴衣を二三度振るった。すると着物の下に置いてあったメガネが板の隙間から下へ落ちた。先生は白ガスリの上へへこびを締めてからメガネのなくなったのに気がついたと見えて、急にそこいらを探し始めた。私はすぐ腰掛けの下へ首と手を突っ込んでメガネを拾い出した。先生はありがとうと言って、それを私の手から受け取った。次の日、私は先生の後に続いて海へ飛び込んだ。そうして先生と一緒の方角に泳いで行った。二丁ほど沖へ出ると、先生は後ろを振り返って私に話しかけた。広い青い海の表面に浮いているものは、その近所に私ら二人より他になかった。そうして強い太陽の光が目の届く限り水と山とを照らしていた。私は自由と歓喜に満ちた筋肉を動かして海の中で踊り狂った。先生はまたパタリと手足の運動をやめて仰向けになったまま波の上に寝た。私もその真似をした。青空の色がギラギラと目を射るように、痛烈な色を私の顔に投げつけた。 愉快ですね、と私は大きな声を出した。しばらくして海の中で起き上がるように姿勢を改めた先生は、もう帰りませんか、と言って私を促した。比較的強い体質を持った私は、もっと海の中で遊んでいたかった。しかし先生から誘われたとき、私はすぐ、ええ、帰りましょう、と心よく答えた。そうして二人で、また元の道を浜辺へ引き返した。私は、これから先生と懇意になった。しかし、先生がどこにいるかは、まだ知らなかった。それから中二日を置いて、ちょうど三日目の午後だったと思う。先生と掛け茶屋で出会ったとき、先生は突然私に向かって、君はまだだいぶ長くここにいるつもりですかと聞いた。考えのない私は、こういう問いに答えるだけの用意を頭の中に蓄えていなかった。それで、どうだかわかりません、と答えた。しかし、にやにや笑っている先生の顔を見たとき、私は急に決まりが悪くなった。先生は、と、聞き返さずにはいられなかった。これが、私の口を出た、先生という言葉の始まりである。私はその晩、先生の宿を訪ねた。宿といっても、普通の旅館と違って、広い寺の境内にある別荘のような建物であった。そこに住んでいる人の先生の家族でないこともわかった。私が、先生、先生と呼びかけるので、先生は、苦笑いをした。私は、それが年長者に対する私の口癖だと言って弁解した。私は、この間の西洋人のことを聞いてみた。先生は、彼の風変わりのところや、もう鎌倉にいないことや、いろいろな話をした末、日本人にさえあまり付き合いを持たないのに、そういう外国人と近づきになったのは、不思議だと言ったりした。私は最後に先生に向かって、どこかで先生を見たように思うけれども、どうしても思い出せないと言った。若い私は、その時暗に相手も私と同じような感じを持っていはしまいかと疑った。そうして腹の中で先生の返事を予期してかかった。ところが先生はしばらく沈吟した後で、どうも君の顔には見覚えがありませんね。人違いじゃないですか?と言ったので、私は変に一種の失望を感じた。4。私は月の末に東京へ帰った。先生の避暑地を引き上げたのは、それよりずっと前であった。私は先生と別れるときに、これから折々お宅へ伺ってもようござんすか、と聞いた。先生は単管にただ、ええ、いらっしゃい、と言っただけであった。その自分の私は、先生とよほど懇意になったつもりでいたので、先生からもう少し細やかな言葉を予期してかかったのである。それでこの物足りない返事が少し私の自信を痛めた。私はこういうことでよく先生から失望させられた。先生はそれに気がついているようでもあり、また全く気がつかないようでもあった。私はまた軽微な失望を繰り返しながら、それがために先生から離れていく気にはなれなかった。むしろそれとは反対で、 不安に動かされるたびにもっと前へ進みたくなった。もっと前へ進めば、私の予期するあるものがいつか目の前に満足に現れてくるだろうと思った。私は若かった。けれどもすべての人間に対して若い血がこう素直に働こうとは思わなかった。私はなぜ先生に対してだけこんな心持ちが起こるのかわからなかった。それが先生の亡くなった今日になって初めて分かってきた。先生は初めから私を嫌っていたのではなかったのである。先生が私に示した時々の素っ気ない挨拶や冷淡に見える動作は、私を遠ざけようとする不快の表現ではなかったのである。痛ましい先生は自分に近づこうとする人間に、近づくほどの価値のないものだから寄せという警告を与えたのである。人の懐かしみに応じない先生は、人を軽蔑する前に、まず自分を軽蔑していたものと見える。私は、無論先生を訪ねるつもりで東京へ帰ってきた。帰ってから授業の始まるまでには、まだ2週間の日数があるので、そのうちに一度行っておこうと思った。しかし、帰って2日3日と経つうちに、鎌倉にいた時の気分がだんだん薄くなってきた。そうして、その上に彩られる大都会の空気が、記憶の復活に伴う強い刺激とともに、濃く私の心を染めつけた。私は、往来で学生の顔を見るたびに、新しい学年に対する希望と緊張とを感じた。私は、しばらく先生のことを忘れた。授業が始まって1ヶ月ばかりすると、私の心にまた一種のたるみができてきた。私はなんだか不足な顔をして往来を歩き始めた。物欲しそうに自分の部屋の中を見回した。私の頭には再び先生の顔が浮いて出た。私はまた先生に会いたくなった。初めて先生の家を訪ねたとき、先生は留守であった。二度目に行ったのは次の日曜だと覚えている。晴れた空が身に染み込むように感じられるいい日和であった。その日も先生は留守であった。鎌倉にいたとき、私は先生自身の口から、いつでも大抵うちにいるということを聞いた。むしろ外出嫌いだということも聞いた。二度来て二度とも会えなかった私は、その言葉を思い出して、わけもない不満をどこかに感じた。私はすぐ玄関先を去らなかった。下女の顔を見て、少し躊躇してそこに立っていた。この前名刺を取り継いだ記憶のある下女は、私を待たしておいて、また家へ入った。すると、奥さんらしい人が代わって出てきた。美しい奥さんであった。私は、その人から丁寧に、先生の出先を教えられた。先生は、霊月、その日になると、雑司ヶ谷の墓地にあるある仏へ花を手向けに行く習慣なのだそうである。たった今出たばかりで、10分になるかならないかでございます。と、奥さんは気の毒そうに言ってくれた。私は会釈して外へ出た。賑やかな町の方へ一丁ほど歩くと、私も散歩がてら、雑司ヶ谷へ行ってみる気になった。先生に会えるか会えないかという好奇心も動いた。それですぐ きびすをめぐらした。5。私は墓地の手前にある苗畑の左側から入って、両方に楓を植え付けた広い道を奥の方へ進んでいった。すると、その外れに見える茶店の中から、先生らしい人がふいと出てきた。私は、その人の眼鏡の縁が日に光るまで近く寄っていった。そうして出し抜けに、先生と大きな声をかけた。先生は突然立ち止まって私の顔を見た。どうして？どうして？先生は同じ言葉を二遍繰り返した。その言葉は、新刊とした昼のうちに、異様な調子を持って繰り返された。私は、急に何とも答えられなくなった。私の後をつけてきたのですか？どうして？先生の態度はむしろ落ち着いていた。声はむしろ沈んでいた。けれども、その表情のうちには、はっきり言えないような、一種の曇りがあった。私は、私がどうしてここへ来たかを先生に話した。誰の墓へ参りに行ったか、祭がその人の名を言いましたか？いいえ、そんなことは何もおっしゃいません。そうですか。そう、それは言うはずがありませんね。初めて会ったあなたに。言う必要がないんだから。先生はようやく得心したらしい様子であった。しかし、私にはその意味がまるでわからなかった。先生と私は通りへ出ようとして墓の間を抜けた。イサベラ何々の墓だの、シンボクロギンの墓だのという傍らに、一切主上死通仏性と書いた塔婆などが建ててあった。全権公使何々というのもあった。私は、安、徳、列、と、彫り付けた小さい墓の前で、これは何と読むんでしょう？と先生に聞いた。アンドレとでも読ませるつもりでしょうね。と言って、先生は苦笑した。先生は、これらの墓標が表す人様々の様式に対して、私ほどに滑稽もアイロニーも認めてないらしかった。私が丸い墓石だの、細長い御影の火だのを指して、しきりにかれこれ言いたがるのを、はじめのうちは黙って聞いていたが、しまいに、あなたは死という事実をまだ真面目に考えたことがありませんね、と言った。私は黙った。先生も、それぎり、何とも言わなくなった。墓地の区切り目に、大きなイチョウが、一本空を隠すように立っていた。その下へ来たとき、先生は高い梢を見上げて、もう少しすると、きれいですよ。この木がすっかり紅葉して、ここいらの地面は、金色の落ち葉で渦まるようになります。と言った。先生は月に一度ずつは必ずこの木の下を通るのであった。向こうの方で凸凹の地面を鳴らして新墓地を作っている男が桑の手を休めて私たちを見ていた。私たちはそこから左へ切れてすぐ街道へ出た。これからどこへ行くというあてのない私は、ただ先生の歩く方へ歩いて行った。先生はいつもより口数を聞かなかった。 それでも私はさほどの窮屈を感じなかったので、ぶらぶら一緒に歩いて行った。
すぐお宅へお帰りですか？
ええ、別に寄るところもありませんから。二人はまた黙って南の方へ坂を降りた。
先生のお宅の墓地はあそこにあるんですか？
と、私がまた口を聞き出した。
いいえ。
どなたのお墓があるんですか？
ご親類のお墓ですか？
いいえ。先生はこれ以外に何も答えなかった。私もその話はそれぎりにして切り上げた。すると一丁ほど歩いた後で先生が不意にそこへ戻ってきた。
あそこには私の友達の墓があるんです。
お友達のお墓へ毎月お参りをなさるんですか？
そうです。
先生はその日、これ以外を語らなかった。
6。私はそれから、時々先生を訪問するようになった。行くたびに先生は在宅であった。先生に会う度数が重なるにつれて、私は、ますます茂く先生の玄関へ足を運んだ。けれども、先生の私に対する態度は、初めて挨拶をした時も、懇意になったその後も、あまり変わりはなかった。先生はいつも静かであった。ある時は、静かすぎて寂しいくらいであった。私は、最初から先生には近づきがたい不思議があるように思っていた。それでいて、どうしても近づかなければいられないという感じが、どこかに強く働いた。こういう感じを先生に対して持っていたものは、多くの人のうちで、あるいは私だけかもしれない。しかし、その私だけにはこの直感が、後になって、事実の上に証拠立てられたのだから、私は、若々しいと言われても、馬鹿げていると笑われても、それを見越した自分の直覚を、とにかく頼もしく、また嬉しく思っている。人間を愛しうる人、愛せずにはいられない人。それでいて、自分の懐にいろうとするものを、手を広げて抱きしめることのできない人。これが先生であった。今言った通り、先生は始終静かであった。落ち着いていた。けれども、時として変な曇りがその顔を横切ることがあった。窓に黒い鳥影が刺すように、刺すかと思うと、すぐ消えるには消えたが、私が初めてその曇りを先生の眉間に認めたのは、雑司ヶ谷の墓地で、不意に先生を呼びかけた時であった。私はその異様の瞬間に、今まで心よく流れていた心臓の潮流をちょっと鈍らせた。しかしそれは単に一時の決体に過ぎなかった。私の心は五分と経たないうちに、平素の弾力を回復した。私はそれぎり、暗そうなこの雲の影を忘れてしまった。ゆくりなくまたそれを思い出させられたのは、小春の尽きるに間のないある晩のことであった。先生と話していた私は、ふと、先生がわざわざ注意してくれた胃腸の胎児を目の前に思い浮かべた。勘定してみると、先生が毎月例として墓参に行く日が、それからちょうど3日目にあたっていた。その3日目は、
私の家業が昼で終える楽な日であった。私は先生に向かってこう言った。
先生、雑司ヶ谷のイチョウはもう散ってしまったでしょうか。
まだ空坊主にはならないでしょう。
先生はそう答えながら私の顔を見守った。
そうしてそこからしばし目を離さなかった。
私はすぐ言った。
今度お墓参りにいらっしゃるときにお供をしてもようござんすか。
私は先生と一緒にあすこいらが散歩してみたい。
私は墓参りに行くんで、散歩に行くんじゃないですよ。
しかしついでに散歩をなすったらちょうどいいじゃありませんか。
先生は何とも答えなかった。
しばらくしてから、私のは本当の墓参りだけなんだから。と言って、どこまでも墓参と散歩を切り離そうとするふうに見えた。
私と行きたくない口実だかなんだか、私にはその時の先生がいかにも子供らしくて変に思われた。
私はなおと先へ出る気になった。
じゃあお墓参りでもいいから一緒に連れて行ってください。
私もお墓参りをしますから。
実際私には墓参と散歩との区別がほとんど無意味のように思われたのである。
すると先生の眉がちょっと曇った。目の内にも異様の光が出た。
それは迷惑とも嫌悪とも畏怖とも片付けられない、かすかな不安らしいものであった。
私はたちまち雑司ヶ谷で先生と呼びかけた時の記憶を強く思い起こした。
二つの表情は全く同じだったのである。
私は、と先生が言った。
私は、あなたに話すことのできない、ある理由があって、人と一緒にあそこへ墓参りには行きたくないのです。
自分の妻さえまだ連れて行ったことがないのです。